今朝のメッセージはコロサイ人への手紙の3章の5節から11節のところです。タイトルは新しい人パート2ということで、パート1を先週この3章の1節から4節のところで学んで、新しい人どうやって新しくなるのか、私たちは神様の恵み力によってイエス様と一緒に葬られ、そして復活して、コロサイ人の手紙の、2章のところでバプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされましたとあります。ですから上にあるものを求めなさい、そこでイエス様は神の右の座についておられます、王座についてすべてを支配しておられます、その方のことをいつも思っていなさい、それによって新しくされていきますというのが最初の部分でした。今日のところはパート2というところで、新しくなるには古いものを取り除かなくてはいけない、そういう教えがあります。そして新しいものを身につけるというところです。ではその聖書の言葉を読んでいきたいと思います。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も、敵対人も、奴隷も、自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。お祈りします。神様、どうぞこのコロサイの3章の御言葉から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださって、この時を祝福してくださいますように、聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前で祈りします。アーメン。人生というものを考えるときに、どういうものかっていうのは、難しい質問で、それで、今はインターネットがありますから、そういうものをこう検索するといろいろ出てきますけれども、こういう言葉も出てきました。ジョン・レノンという人が言った言葉だというんですが、人生はどういうものか、あれこれ忙しくしているうちに過ぎていくもの、それが人生なんだ。なんかこれ誰でもこう言えるような言葉ですけど、ジョン・レノンが言ったっていうと、なんかおおっていう感じで、なんかコメントも入ってましたけれども、コメントの方がいいコメントだったような気がしますけれども、誰もが、確かにその通り、忙しくしているうちに過ぎていく、多くの人にとって人生っていうのはどういうものなのか、で何をこう人生でしようとしているのか、日本の場合は結構こういうところがあるかなっていう、なるべくいい学校を出て、なるべくいい仕事に就き、なるべくいい家庭を築き、そして子供をなるべくいい学校に入れて、それが続くわけですね。 まあ、その間にいろいろ他にもあるんでしょうけれども、最近はそれがいいっていうものが1番とか2番とかそういうものよりもこういうことも言われるようになりました。自分に合った、あるいは自分らしい学校を出て、自分に合った仕事を見つけ、自分に合った相手を見つけ、で自分に合った葬儀、死んだら自分に合ったこう葬儀をしてもらって、そして自分の子供たちにも自分に合ったってこうかなりこう自分に合う人生を求めるっていうようなところがあると思いますけれども、その繰り返しでこう今の時代はそういうところがあるかなですけども、間違いないことは必ず死というものにぶつかります。そしてある意味ではもう簡単に言ってしまうと、この世が提供できる生き方というのはどんな生き方であっても死に至るそういうものしか提供できない。もっと簡単に言ってしまうと、この世が提供できるのは、まあ、死に方というか、死ぬまでの時間、どうするか、それだけである。ですから赤ちゃんが生まれてくるときに赤ちゃんとコミュニケーションが取れて、いいかい、人生はこういうもんだよって言ったら、その赤ちゃんは、あ、そんなところ行きたくない、そんなところ行ったら死んでしまうじゃないかっていう、そういうふうに言うんじゃないかなっていう。これはですけれども目に見える部分だけなんですよ。捉えると人生というのはそういうものかな。ですけれども私たちクリスチャンは、聖書というものを通して神様の言葉を通して、目に見えない神様がこの私たちの人生、命、地球、宇宙、その背後におられて、そして目に見えるものが全てではなく、目に見えないものの方がはるかに素晴らしいものであるということを教えてくださっている。そういうことを私たちクリスチャンは知っているわけですけれども、パウロはこのコロサイの前の手紙がピリピ人への手紙という、ピリピという場所ですね、に書かれた手紙、おそらく同じような時期に書かれたんだと思います。コロサイもピリピもおそらくエペソ、もう一つピレモンという手紙の短い手紙もありますけれども、パウロが牢屋の中に入れられた時に書かれてますから、獄中書簡というふうに、牢獄の獄ですね、牢獄の中で書かれた手紙という、そういうふうに呼ばれていますけれども、ピリピの手紙の中でパウロは、こういうことを言ってますけれども、パウロはどういう人物であったかというと、パウロは最高の学校を出ました。ユダヤ人にとって、ですから日本だと東大のようなところかもしれないですけれども、でそれも一番で出ちゃったようなんですよ、パウロの場合は。そしてその後もこういろいろ業績を積んでいましたから、パウロの自分の世代の中では自分の右に出る者は自分を超える者はいない、ですからもうエリート中のエリートであったようです。おそらくお母さんたちがパウロを見て自分の小さな子供たちに、いいかい、あんたああいうパウロさんみたいになりなさい、一生懸命勉強して立派になりなさいというふうに言われて、そういうような青年だったのかな、これからこの人はますます立派になって、ユダヤあるいはという国を背負ってくれる、そういうリーダーになれるだろうというような、そういうような青年であったかもしれないですが、そのパウロがいい学校を出て、そして業績を積んで宗教的にも認められ、そういう自分の家に行くといろんなトロフィーが、優勝カップとかそういうのが表彰状とか並んでたかもしれないですけれども、パウロはこう言います。しかし私は自分にとってみんながすごいなとか いいなとか呼ばれる自分にとって得であったこのようなもの、すべてをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それはチリアクタだと考えています。ゴミのようなものである。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。ですから、パウロはイエス様と出会った。そして、確かにクリスチャンになるということで、ユダヤ人の人たちからは、それまではパウロのことをみんな褒めていた人たちが、お前は裏切り者だということになりますから、パウロは自分の地位とか、そういうものをすべて失った。だけれども、イエス様と出会えた。イエス様を知ることができた。イエス様によって救われた。それに比べたら、東大を一番で出ましたとか、最高の職業、職に就きましたとか、そういうものはもうどうでもいいような、そういうふうに考えるようになりました。で、そのパウロが非常にピリピの手紙の中で悲しんでいることがあるんですけれども、それは3章の18節と19節のところで、私は、というのは私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。多くの人がイエス様の十字架を理解しない、受け入れようとしない。で、どうして受け入れられないのか。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、自分たちの欲望をですね、そして恥ずべきものを栄光とし、神様が与えてくださろうとしているその栄光、あるいは永遠の命、そういうものよりも地上のことだけを考える、目に見えるものだけしか求めていない。それは悲しいとパウロは言っているわけです。そしてイエス様も有名な言葉を聖書に、イエス様の言葉が書かれていますけれども、マタイの16章のところで、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の意味があるでしょうかというふうに言ってますね。悪魔はイエス様を誘惑しました。イエス様が宣教を開始される前に、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、栄光を見せて、こういった、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主のみに仕えなさいと書いてあるというふうに、イエス様はその悪魔の誘惑を退けた。聖書を引用した。イエス様も聖書をしっかりと覚えておられたということですが、そしてですけれども、多くの人は、全てのものをこう手に入れるやるならば、それに命を捧げる、そういう生き方をしているのかな。もしイエス様がその道を選んだとしたら、悪魔の誘惑に負けたとしたら、私たちの救いはないんですね。そしてこの世がどれだけ、どのような状態になるかっていうのは想像するのも恐ろしいようなことですけれども、ヨハネも、イエス様の弟子であるヨハネも、このこういう言葉をヨハネの第一の手紙に残してますけれども、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません、もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、こういうもので人々は動いている、こういうものを求めている。それは道から出るものではなく、 この世から出るものです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。目に見えるものはなくなりますよ。そういうものにしがみついていると滅びてしまう。そういうものと一緒に滅びてしまいますよ。ですけれども、永遠のお方である、まことの神であるイエス様に信頼し、イエス様の言葉に従って生きるならば、私たちはイエス様と共に永遠に生きることができますよ。そこでコロサイに戻りますけれども、パウロがこのコロサイの人たちに言うことをですね、あなた方は新しい人になったんだよ。クリスチャンになるということは新しい人間になる、新しい人になるということですよ。でそのためにはじゃあ何が必要なのか。パウロはですから、地にある体の部分で説明します。地にある体の部分ってどういうものですか。罪によって動かされるというか支配されている、そういう部分のことをですね、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。殺してしまいなさいなんて怖い言葉が出てますけれども、この前のところでパウロは、私たちはバプテスマにおいてイエス様と共に葬られ、イエス様と共によみがえらされましたっていうこと、それからあなた方はすでに死んでいますよ、そしてあなた方の命はイエス様と一緒に神様の中に隠されてるんです。そしてイエス様が現れるときに、イエス様と一緒にあなた方の命も栄光のうちに現れるんですよというふうに言われています。ですから私たちの命というもの、今はほんの一部分しか私たちはをしか見ていない、残りの大事な部分、栄光というふうに呼んでいる部分、永遠の部分、それは神様のうちに隠されている。隠されているということは、ちゃんと神様が、キープしてくださっている、持ってくださってますよ、守ってくださってますよということですね。ですから先週私たちが学んだことを、私たちパウロは上にあるものを求めなさい、そこにはイエス様が神様の御座に座っておられます、神様はイエス様はそこから支配しておられます、そこに目を向けなさい、求めなさいということですね。子どもたちと今朝Seek という言葉は求めるという言葉でしたね。そして、求めなさい、で上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはいけません。そのですから私たちは求めるものと思うものによって支配される。ですから何を思っているのか、何を考えているのか、何を求めているのかっていうのは私たちにとって非常に大事なものなんですね。ですから聖書は求めるっていう言葉、まず第一に求めるのは何か、それは神様だ。そして神様の支配ですね、天から見えない部分でありますけれども、神様が全てを支配しておられる。そしてそれをまず求める、私たちの心も私たちの生活も、そしてこの世も支配してくださいということを求める。ですから私たちが主の祈りの中で、御国が来ますように、国というのは支配ですから、あなたの支配が来ますように、支配してください、治めてくださいっていうのが祈りですね。日々私たちはそれを祈っているわけです。御心が天で行われるように、地でも私たちの生活でも今日行われますようにという祈りです。ですから求める、何を求めているか、私たちはそれを、悪い欲に任せてしまうとそれによって支配されます。特にここでは性的なものですね、セックスに関するそういう欲に関しての教えでありますけれども、 まあ、男性にとってそこは非常に、弱い部分であると思います。その分野において悩まされたことのないっていう男性に私は会ったことはないと思いますから、そして今は今の時代は、どこにでもそういうポルノっていうものはどこにでもありますから、インターネットが普及してて、昔は高いお金を払わなかったらそんなものは見れないとか、そういうものがもう無料で今提供されてます。もうボタンポンと押せば そういう環境にありますから、今日の方が私たちは、いろんな意味で注意する必要があるところであると思いますけれども、どのようにそういうものと立ち向かうのか。一つの方法は何を思うかですから、そっちの方に心を向けなければいいわけですよ。上にあるものを求めなさい。そしてそこではイエス様が支配しておられます。ですから、兵糧攻めっていうのがあるんですけども、時代劇の戦いなんかで、要するに、時代劇じゃなくてもいいと思うんですけれども、そのライフラインというか、食料がそこに行くのを断ってしまうわけですよね。そうするともう何日かは戦えますけれども、その後はもう敵は餓死して、食べ物がなくなってしまいますから、戦えなくなる、まあ、それを待つっていう。ですから私たちが自分たちの悪い欲というもの、そういうものと戦うときには一つの方法は、兵糧攻めは効果的であると思います。要するにそれを、悪いものを自分の心に入れない、シャットアウトするということですよね。それを見ながら何とかコントロールしようっていうのは無理な話です。ですけれどもそれをシャットアウトする。昔はですから、こういうことが言えたと思うんですけれども、もしそういう本があるところ、自分はどうしてもあそこの店に入るとそのポルノの本が置いてあるところにこう足が向いてしまう、そういう場合はそのお店は行かないようにすればいい。それが兵糧攻めの一つの方法なんですけれども、じゃあこっちから家に帰ればいいって、この道を通らない。今はインターネットですから、その辺は違う知恵を使ってやらなくてはいけないようなところがあると思います。ですけれども、クリスチャンになるということは、私たちの体も目も頭も心も神様のものであるということをパウロは第一コリントの6章で教えています。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。ですから神様が、また神の霊が今私たちの体の中、心の中におられる。ですから、これまで過去にやっていたこと、それはやめなくてはいけない、ストップしなくてはいけない、変えていかなくてはいけない、そして変えるのを助けてくれるということです。自分の力ではなかなかできないけれども、聖霊様が助けてくださる、イエス様が助けてくださる、イエス様はいつも一緒だよ、イエス様も一緒に住んでくださっているわけですから、それならできる。ペテロもそういうことを、そういうアドバイスとして、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。固く信仰に立つということはイエス様と一緒に立つということです。そうすれば悪魔に勝つことができる。そしてこのことを知ってほしいというふうにペテロが言っているのは、ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。ですから苦労しているのは自分だけではないということも知った方がいいですよ。そして世界中で神様と共に戦う、一緒に戦おうとしている人たちが同じ苦労を、苦難を通っているんですよ。そしてあらゆる恵みに満ちた神、すなわち あなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。神様が助けてくださるということをペテロは私たちに教えています。そしてイエス様が言われるのは、その戦いは厳しい戦いであると思いますけれども、罪との戦いですね。イエス様は、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のもとに来なさい、自分でやろうとするんじゃないよ、自分の力では勝てないよ、私はあなた方を休ませてあげます、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って一緒に行くんだよ、そして私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。自分の力でやろうとして失敗して自分を責めて、俺はダメだ、もうダメだっていうのではなくて、疲れた人ら無理だと思って、落ち込んでるんだったら私のところに来なさいというふうにイエス様は言われる、一緒にやるよ、一緒だったらできるよというふうに声をかけてくださってるわけですね。でここを読んでて、コロサイに戻りますけれども、その性に関する悪い欲とか情欲、貪欲まで行くんですが、そしてあなた方は以前はそういう中に生きてそういう歩みをしていました、しかし今はそれらすべてを捨てるというんですけれども、パウロは最初はその性に関することを言ってたはずなんですけれども、次にパウロが言うことは、しかし今はこれらすべてを、また同じ罪に戻るのかなと思ったら戻らないんですよ。すなわち怒り、憤り、そして悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい、そして互いに偽りを言ってはいけません。ですから今度は口に関する、言葉に関する罪なんですよ。ですからおそらくパウロの頭の中には、その源が同じところですよ、人間の心、悪いところ、その欲、そういうものが、そういうものを捨てなさいという、ですから悪魔は、性的な欲望と同じように何を使うかというと、私たちの口から出る言葉、それを用いて私たちを歪め滅ぼそうとする、そういうことを言ってるのかな。そして気をつけなくてはいけないことは、私たちは性的なその罪であるとかそういうものだと、ああひどい、それはいけない、でも言葉の罪になると、まあ大したことないっていうか、みんなやってるしそれ当たり前じゃないっていうようなところがあるのかな。それは人間的に見るとそうかもしれないけれども、パウロはこのコロサイの手紙を言ってるのは、神様の目から見るならばそれは同じですよ、同じところから出ているものですよ、そして同じようにそれらも取り除かなくてはいけないですよ。ヤコブの手紙の中では、私たちのその口から出てくる言葉に関してかなり厳しい教えがあります。舌は火です。私たちの舌、口、言葉、不義の世界です。舌は私たちの初期化の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれますすごい言葉ありますけれども、で少し飛びますけど、しかし舌を制することができる人は誰もいません。まあ、性欲もそうであるならば、舌に関しても同じですよ。それを自分の力で制しようなんていうのは無理ですよ。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で 神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。ですからパウロはここで2種類の罪を扱ってますけれども、どっちがいいとかどっちが軽いとかそういうことはないですよ。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てるときにその両方が入ってますよということをですね、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至ります。ですからそのようにして私たちは悪魔的な、まあ、欲、そういう行為、言葉、それからキリスト的な、ものと変えられていく。この新しい人はそれを作られた方の形に従ってっていう、それは創世記の1章の26節と同じイメージですね、表現です。そこではアダムが神様に似るように神様の形に作られたとあります。ここでは新しい人は新しい人を作られた方の形に従って新しくされ続けます。その続けますも大事だと思います。はい、新しい人になりました。はい、バプテスマを受けました。はい、信仰を告白しました。はい、完了です、救われました、ではなくて新しくされ続けますとあります。ですからプロセスなんです、救いというのは。そして真の知識に至る、誠の知識に。ですからこの誠の知識っていうのは単なる知識ではないですね。頭の中にこう読んでこう理解してっていう、そういう知識ではなくて、生ける神様との関係が深まる、そういう。ですから知識というのは聖書で関係を表す言葉でもありますけれども、夫婦関係であるとか神様との関係、それが深まっていく。神様に従うことによって、そして新しく変えられていくことによって真の知識に至るんですよということを言われています。ですからパウロが言っていることは、私たちの罪という問題がある。パウロはもっと深いところまで行きますね。私たちの問題は私たちの罪ではなくて罪人である私たちそのものなんだ。それを変えなくてはいけない、変えられなくてはいけない、そこの部分が新しくならなくてはいけないということだと思います。イエス様の十字架は私たちの罪の問題を解決するだけではなくて、私たちという罪深い人間という問題を解決する。そして私たちを変え、私たちの心を行いを変える。そしてそれは私たちは神様とのつながりによって新しくされ続けるんだ。コロサイの1章の13節のところで、道は私たちを暗闇のその支配ですね、力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ですから今私たちはその神の右の座において支配しておられる神の愛する御子イエス様によって治められています。その支配の中にいます。ですからその関係によって変えられていく。コロサイの中にもこういう表現が出ていました。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ、それもプロセスですよ。根ざしているとこう成長する、実を結ぶっていう、そういうイメージです。立てられて基礎があって、そして少しずつこう築き上げられていく、そういうイメージです。それがクリスチャン生活です。そして溢れるばかりに感謝を持って歩みなさい。気をつけなくてはいけないことを、私たちが自分たちはこういう霊的な体験をしたとか幻を見たとか、そしてそういうことで高ぶって頭に 頭であるイエス様にですね、しっかり結びつくことをしない。だけれども、この頭が元になって、体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していく。それがクリスチャン生活ですよ。コロサイの新しいクリスチャンたちよ。ということをパウロは言ってるわけです。ですから、私たちはその関係において、神様との和解という言葉がコロサイに出てきますけど、神様との関係が回復した。その回復した関係によって、つながりによって私たちは新しくされていく。頭が、頭が体とこうつながって、そして枝がそのブドウの木につながっているように、つながっていないと死んでしまうわけですよね。滅びてしまうですけれども、つながっていると私たちは豊かな実を結ぶことができます。ですから、罪が許される、罪というのはありますけれども、その罪よりも大切なのは、あるいはその罪の目的というのが一緒に住む方である。そしてこの体の例えでパウロが言っていることは、私たちは節々で、そして筋でこうつなぎ合わされてっていう、それは教会を指していると思います。一人のことではないですね。これは一人ではできないことだと思います。そのようにパウロはバラバラであった人を一つにしていきます。教会というのはそういうところですよ。そしてそこには、ギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も、好きたい人も、奴隷も、自由人もありません。そういう違いというのはもうどうでもいいものになります。まあ、それぞれいろいろな問題が国と国の間で、文化と文化の間で、民族と民族の間で、そして奴隷と自由人の間で、身分制度の違いで問題があるかもしれないけれども、キリストはそれを変える、新しくする。そしてキリストが全てですよ。そして、全てがキリストは全てのうちにおられる。私たち一人一人のうちにおられる。教会のうちにおられる。そして私たちを変えていきますよ。ですから、新しいその神の民、共同体、教会には、その口の罪ですね、陰口であるとか悪口や罵り、そういうものは性的な淫らな行いと同じように、汚れと同じようにあってはならないものですよ。それが新しくされるということですよ、ということをパウロは言っていると思います。ですからクリスチャン生活は神の恵みによって、悪魔的な部分、悪魔が私たちが知らず知らずのうちに身につけてしまった意地悪なところであるとか、そういうもの、憤りであるとか、そういったものを私たちは今度は神様の恵みによって、悪魔的なものを捨てて、キリスト的なもの、キリストのようなものに変えられていく、そういうリハビリですね、の生活がクリスチャン生活です。前立川にいた宣教師デローさんが来る前の宣教師の方、リー・ブルーさんという人がいましたけれども、おそらくリーさんはヨーロッパを旅行して、そしてキグツっていうのは、オランダのあたりで有名な木の靴がありますけれども、これは以前に話して、あ、なかなかいい例えだったと言われたので、もう一回やってみますけれども、リーさんはこれを見て、そしてこう作ってる人がいて、その人に木靴ってどうやって作るんですかって聞いたら、その木を作ってる、あ、靴を作ってる人が、それはなっていう、この靴を作るときに、靴 らしくないところを全部取り除いちゃうんだよ。そしたら靴が残る、靴ができるんだっていうふうに言われて、ああと思った。で、彼はクリスチャンですから、宣教師ですから、それをすぐ、あ、聖書の教えと一緒だ、要するに古いものを取り除いて、神様の子供としてらしくないもの、それを全部こう取り除いていくと、何が残るかというと、キリストらしい、キリストの子供、神様の子供らしいものができますよ。ですから今日のところは、パウロはそのらしくない部分を取り除きなさい、脱ぎ捨てなさい、キリストを着なさい、新しい自分を着なさいということを言ってます。で、この続きが次回になるわけですけれども、ですから今日はここまでで、このもう一回このコロサイの3章の9節から11節を一緒に読んで、終わりにしたいと思います。ご一緒にお願いします。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も、付き体人も、奴隷も、自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。お願いします。愛する父なる神様、今日パウロがコロサイの人たち、おそらくクリスチャンになってまだそんなに日が経ってない人たちに対して、もうすでにいろいろな問題もその教会の中にありましたけれども、それをどのようにして乗り越え、そしてクリスチャンとして教会として成長していくのかということを教えています。今日のところは古いもの、その行いとともにそれを脱ぎ捨てて、新しい人を着て、ますます新しくされ続けなさい、そういうところです。どうぞ私たちもあなたの子供たちとして、そのように新しくされ続けて、古いものを捨てて、そして新しいものを身につけて、あなたの子供たちとしてふさわしいものに、またふさわしい教会に、共同体に、イエス様の体に成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。